ニュース真剣勝負。この時間は元産経新聞編集長の安本俊久さんに気になるニュースに切り込んで解説をしていただきます。スタジオに来てくださいました安本さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今朝のテーマは好調春闘の陰で進む生産性向上の荒波ということでお話しいただきます。
はい、まあ、あの春闘もですね、大手企業の回答が出揃って山場を超えたかなという感じなんですね。はい、5% を大きく超える回答も多いし、あるいは満額回答も多いしということで非常に活況なんですけども、
羨ましいなって、はい、ええー、なーっていう言葉しか出てこない。満額回答ですもんね。
そうですね、あまりそういう回答に縁のない会社にいるもんとしてはそう思いますね。
そうなんですよ、満額回答なんて見たことないですよ。
はい、まあ、あの景気のいい話からまずしましょうね。
はい、
どれぐらい、賃上げされるかということです。例えばホンダ、平均 5.6% 増で年間一時金ボーナスが 7.1 ヶ月分。
7.1 ヶ月分ボーナス、
すごいですね。
すごい。
サントリーホールディングス、平均 7% の賃上げでベア 13,000円。国家すごいですか。
はい、
初任給36,000円アップ。
初任給で36,000円増。
はい、大きいですね。
もう2年目の社員が反乱を起こすんじゃないですか。
そうですね。
俺らの時と36,000円も違うなんて。
多分ね、7% 賃上げしたとしても2年目の人よりも初任給が36,000円上がった方が逆転するんじゃないかと、ちょっとよその会社ながら ね心配になりますけどね。
賃上げ率では逆転しますよね。はい、きっと、
多分そうじゃないかと思って、社内のねルールはどうなってるのかなとちょっと心配しますが、まあこれ余計なお世話かもしれません。はい、札幌ビール、平均 6.4% 賃上げ、ベア12,000円、初任給15,000円アップ。
うん、
イオンリテール、平均 6.4% 賃上げ、ベア10,000円から、ここは、ここが一番大きいですね。パート時給を 7% アップします。
すると社員の賃上げ率よりもパートさんの賃上げ率の方が、ね、大きいということですね。
は
い、
これはまあいずれも理由があるので後で説明しますね。はい、もうあと2つほどいきましょうか。松屋フーズホールディングス、平均 10.9% 賃上げ、
2桁、
初任給は2万円アップ。一つ飛ばして大丸松坂屋、ベア2万円、初任給2万円増ということです。
はい、
今あえてこういう企業を選んだのは、今まで賃上げの動きが鈍かった食品とか飲食業とかサービス業で大幅改善をしてるんですね。
はい、
こうした業界は人手不足が深刻度を増しているので、初任給を大幅に見直さないと新しい人が来てくれないということで、まあ、初任給のアップというところが多い。それから、パートさんの時給も上げましたよということで、求人力を上げようとしているということですね。まあそういった意図が見えるということだと思います。
はい、
まあそうでもしないと、それこそ、人材というにも及ばず、社員の頭数さえ集まらないのは今の人口減少時代の現実だと思いますので、まあようやく人をしっかりと集めるだけの待遇を持たないと経営ができないという考え方がね、社長さんたちに広がっているんではないかなと思います。まあどんな形であれ、こういう認識をね経営陣が持ってくれると賃上げがあって、それによって消費が拡大して、消費が拡大することによって各企業の業績がアップして、また賃上げの原資ができるというね、こういう好循環ができるので、ここまでは僕はいい話だと思うんですが、はい、その裏でそんな甘いことばかりでもないよというのは今日の主要テーマです。
そうなんですね。
はい、企業の多くがですね、この賃上げとか初任給アップに備えて社内で合理化、具体的には早期希望退職者の退職の実施というのに踏み切っている
んですね。そうなんですか。
これは東京商工リサーチの数字で紹介しますが、今年の1月から2月末までの2ヶ月間で上場企業全体で早期希望退職者は計3613人いました。14社で実施したんですね。
はい、
で昨年は1年間で3161人だったので、今年は始まって2ヶ月で昨年1年間の数字を超えてるんですよ。
すごい数ですね。
このペースで1年いけば昨年の6倍の人たちが、まあ、早期希望退職を迫られる心配がある ということだと思いますね、はい、それからこの数字も大きいんですが、実はこの早期希望退職の募集を実施している企業の顔ぶれもちょっとびっくりするんですよ、まず資生堂化粧品最大手ですね、はい、国内で1500人の希望退職者を募集している。
へー、
国内理由はですね、国内事業は非常に不振だというんですね。営業利益率が 0.7% しかなくって、中国でやっている事業では 2.8% 利益が上がっている、米国での事業、アメリカでの事業では 9.7% の利益が上がっているんですが、それに比べて国内では利益率が非常に低いので、収益率を高めるために構造改革に踏み切った、まあリストラに踏み切ったということですよね、
はい、
こうい
う企業がある、
意外とこんな企業がと思いますよね、
はい、
次々にそんな名前出てきますよ。続いてオムロン、国内で退職者1000人を募っています。これによって固定費300億円圧縮できる、
ほう、
まあ、支出を抑えられるわけですね、次にソニーグループ、
ソニーもですか、
国内外で900人の退職者を募る、対象はですね、ゲーム事業会社とか、あるいは開発関節部門、これはまあ総務などですね、そういったところ をまあ対象にしていますということです。セブン&アイホールディングス、国内で約700人募集、この実は700人というのはイトーヨーカドーの正社員の1割に当たるんですよね。ですからここに見えるのはスーパーがあまり調子が良くないので、そこの部分を大幅に手を入れようかな、まあ、縮小しようかなという意図だと思いますね。あと関西の企業も一つ入れておきましょう。ワコールホールディングス、国内で150人の希望退職者を募集、有名企業ばっかり、
ね、そうですね、びっくりしました、
はい、ここで伺えるのは、たとえ大企業でも低収益事業を縮小解消して生産性を向上しなければ高い賃上げ率を維持することはできないと、まあ、経営者たちが考えているということですね、このまあ生産性を上げるという点ではちょっともう一つ見落とせないことがあるので、これも指摘しておきたいと思います、
はい、
今までリストラというとなんとなく給料は高いんだけどそれに見合う仕事をしてないと判断されがちなです、されがちな中高年が対象になっていることが多かったんですね、
はい、
近年はこのリストラの募集対象が非常に若いんです。
あ、そうなんですか、
これは昨年の数字で見てみますけども、29歳以下も含むリストラを実施した、あるいは年齢制限が一切ない募集をしたというのが4割以上なんですよ、
はあ、半分近くがもう年齢制限なく
ない、はい、ですから若い人でも辞めるんだったらどうぞ辞めてくださいという感じですよね。まあそれだけ早く各企業が人材の見切りを早くつけようとしているということだと思います、となると社員側から見ると大企業に就職したって安心はできないということですね、しっかりと働かないといつ退職を求められるかわからないという、まあそういう、今の会社の事情が見えるような数字と、あるいは状況だと思います、
はい、
でこの結果日本の雇用市場とか労働環境どうなるのかなということをちょっと考えてみたいんですね。ここからはもう推測になります、雇用の流動性というのが高まるのは間違いないと思います、
はい、
企業は社員を確保するために賃上げを含む待遇改善を普段に続けていかなければ人が集まらないという状況の中で経営をしていきますので、これに対応できない企業とか業界は淘汰されていくということになると思います、まあ、優勝劣敗が進んでその分成長産業が人手を確保しやすいということも起こるわけですから、
はい、
まあ、日本経済全体としては生産性向上ができて、これ長年の日本の課題でしたんでね、これはいいかと思います。ただいいことばかりはないですね、労働者が働く側から見て起こる変化というのは、例えば自分の意に反するものも含めて職場の変更をせざるを得ないということがどうしても多くなりますね、
はい、
となると一つの分野で仕事を続ける人の割合が減ることは僕は確実だと思いますね、となるとこれぞプロフェッショナルという仕事人といった人たちも減るんじゃないかなと思いますね、となると今度は消費者サイドから見てみますけども、 レベルの高い商品とかサービスとかを受ける機会が減ってくることが心配されると思います。その道のプロという人が少なくなるわけですから、一つ例を挙げると、例えば今外国人の観光客にとって一番喜ばれているのは日本流のもてなしなんですよね、これがきめ細かくできるということなんですが、その道のプロがいなくなるとそれが雑になってくる、あるいはできなくなってくるとなると、なんか日本行ったって面白くなかったねという外国人観光客が増えると、これ安定的な発展にはならないような気がするんですね。そうですね。ですから、生産性が上がるために競争をさせるというのはいいんですが、そのために、人材の流動化が進んでしまうと、その仕事分野分野の仕事の質もどうしても落ちてくるような気がするんですね、うん、ここの部分をどうするかということが結構これから大きな日本経済の課題になるような気がするんですね。
数字だけで判断できない部分っていうのも大きいですもんね。
はい、何事でも光があれば必ず数が、影ができるんで、はい、このね、未曾有の賃上げラッシュ、みんな喜んではいるんですけども、やっぱり裏側です起こってることも見落とせないと思いますね、いろんな形で僕は言わせてもらってますが、何かをしようと思えば、給付しようと思えばその原資がいるわけですよね、はい、じゃあその原資をどうやって作るのかということを、考える人たちがいて、その中に生産性を上げる、あるいは合理的な形にしていくということになると、非常にシビアな雇用関係が生まれてくるということは避けられないと思いますね、はい、ですから給料上がったよかっただけじゃなくて、しっかりと働けるようにスキルも上げとかないと、いつもうこれ以上給料あなたには払えませんよと言われるかもしれない、そういう時代が始まったのかもしれないなということをひしひしと感じますね。
そうですね、なんか日本のこれまでの雇用の良さみたいなものもあったはずなんですが、はい、ここがもう崩壊していってるっていうことなんでしょうか。
日本の雇用の良さっていうのは家族的経営だと思いますね、はい、その中であったかみがあって、この会社に一生骨を埋めてやろうとかそういう人ができたんですが、これ同時にぬるま湯でもあったと思いますね。仕事ができなくなっても雇い続けてくれるだろうという、
国にはならんだろうと
安心感の中でね、日本の労働者っていうのは働いていたんですが、ぬるま湯ですとどうしても生産性が落ちるわけですから、この生産性を上げようと思うと、そういったぬるま湯を一掃するということにどうしてもやっぱりなりますよね、そうなると今までと会社雰囲気違ったな、変わったなということもね、思うことが多々増えるんじゃないかなと思いますね。ですから大きな変化の中に今僕たちがいるんだということは、しっかりとどんなところにいても認識しておくことが必要だと思いますね。
そしてどんなところでも働くことができるスキルを、磨くと、はい、そうです
。一人一人がね、しっかりとスキル持ってるということが大事になってくるなと思いますね。
いや、ますます厳しいですね。
厳しいですね。
元産経新聞編集長の安本俊久さんにお話を伺いました。安本さん、ありがとうございました。